い、今週は再びマルコの福音書をご一緒に読んでいきたいと思います。今週は6章になります。さあ皆さん、もう何回も繰り返しているのでもう覚えていらっしゃるかと思いますが、ヨハネのマルコの福音書の前半のテーマというものがありました。1章から8章まで、何だったか覚えてますでしょうか。イエスは何者か、誰か、そうですね、という、テーマで私たちはここまで、見てきました。この6章もまさにそのようなイエスとは何者かという根底にあるテーマの中にお話が進んでいきます。今朝は読みませんでしたけども、6章の前半を見ますと、イエスがご自分の生まれ育った地域ナザレに帰られた出来事が記されています。公の伝道をはじめガリラ地方は巡っておられたけども、ナザレに行かれたのは初めてだったのでしょう。ナザレで慣れたその地元で御言葉を取り継ぎます。人々はイエスのあまりにも権威あふれる教えに非常に驚きますが、3節を読みますと、この人は大工ではないか、マリアの子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄ではないか、その妹たちもここで私たちと一緒にいるのではないか、こうして彼らイエスにつまずいた。まあ、この地元に帰ってくる、生まれはベツレヘムですけども、育ったナザレで大工を営み、その暮らしていた様子を知っていた。30歳までイエスがいたナザレです。その様子を多くの人たちは知っており、その姿と再び戻ってきたイエスの権威あふれた教えをする姿に、そのギャップに人々は悩んでしまうわけなんですね。そしてイエスにつまずいた。やはりナザレでも、イエスの生まれ育ったナザレでも、このイエスは一体何者かというクエスチョンが付きまとうわけなんです。まあ、このお話を聞きながら私もわからなくはないなと思うんです。私も地元に帰りますと、まあ本当に何歳になっても私は横田さん家の次男坊、酒井ちゃんなんですよね。もう50にもなっても酒井ちゃん元気って言われますけど、なかなかね、昔のイメージは、抜け出せないみたいです。そのようなイエスとは何かという6章前半のストーリーから始まり、次は14章に飛んでみます。さて、イエスの名が知れ渡ったので、ヘロデの王の耳にも入った。人々は言っていた、バプテスマのヨハネが死人の中からよみがえったのだ、だから奇跡を行う力が彼のうちに働いているのだ。ここにヘロデ王という人物が登場してきます。皆さんにとってヘロデ王っていう名前を聞くと、きっとあのイエス様が誕生した時に博士たちが訪れたあのヘロデ王のことを思い出すかと思いますが、実を言うともうそれから30年以上経ってるわけですよね。ですので、あのヘロデ王はもうすでに、亡くなって、その息子たちの世代になっています。で、このヘロデ王、ユダヤの王ヘロデ王と言いますけれども、この王様とは特別な事情のある王様で、ユダヤ人たちが自分の王様になってくださいと、まさにメシア、キリストと認めて王様になった王ではありません。むしろユダヤ地方を支配していたローマの皇帝によって選ばれ、王として任命されていたのがこのヘロデ王とその一家だったんです。まあよく言う傀儡王国、まあ、ローマに操られ、ローマの意のままに動かすことのできる王様がヘロデ王だったわけなんですね。そもそもヘロデ王はユダヤの王ですけども、ユダヤ人ではありません。イドマヤ人という民族で、まさにイエスが誕生した時の王ヘロデ大王と呼ばれていた初代王様のお父さんがイドマヤ人であったにもかかわらず、ユダヤ教に改宗したといういきさつがあるそうです。それをもってローマは イドマヤ人であるヘロデ一族をユダヤの王と任命し、その当時王としてその地方を治めていました。ですからユダヤの王と言いながらも、ユダヤ人たちはこれが自分たちの王だと絶対的に信頼し支持していたわけでは全くありません。ローマによって建てられた王、しかもユダヤ人ではない異邦人でありながらユダヤ教に改宗した人ということで、ユダヤ人にとっては複雑な心境と複雑な思いで王と、していたのがそのヘロデ王だったと思うんですね。でその初代のヘロデ王には10人の妻がおり、多くの子供たちがいました。でそのヘロデ初代の大王が亡くなった後、ローマはヘロデ大王が治めていた地域を4分割し、その中の4人の子供たちにそれぞれ統治させるようにします。で今日出てくるこのヘロデ王とは、ヘロデ・アンティパスという一人の息子で、ガリラヤ地方、まさにイエスが活動していたガリラヤ地方を治めていた王になるんです。実を言いますと、マタイやルカの福音書では王とは書かれておらず、領主ヘロデと書かれているんです。というのは分割された領土を、治めていたということで、王ではなくて領主と書かれているのはそういった理由があるわけです。いいですか、ちょっと説明が長くなりましたが、そのガリラヤで治めていたヘロデのもとにイエスの名が届くわけなんです。そしてそれに伴いイエスの評判もヘロデの耳に届きました。どのような評判か、それはバプテスマのヨハネが死因の中からよみがえったのだ、だから奇跡を行う力が彼のうちに働いているのだ、という噂話がヘロデの耳に届くのです。バプテスマのヨハネが死人のうちよりよみがえった。皆さん覚えてますでしょうか。マルコの福音書を学び始めた時、イエスが公の伝道を開始された一章14節にこのような一節がありました。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べ伝えて言われた。もう一章14節でマルコはヨハネが、バプテスマのヨハネが捕らえられたという事実を告げていました。そして彼の投獄と入れ替わるようにイエスが公の伝道活動を開始していたのです。で今回ヘロデ王のもとにイエスの情報が届き、その評判を聞いたヘロデ王は不安を感じます。16、しかしヘロデはこれを聞いて言った。私が首をはねたあのヨハネがよみがえったのだ。そうなんです、もうこの時にはすでに捕らえられていたヨハネはヘロデにより無残にも斬首による処刑をされてしまっていたということなんですね。ではこれはどういうことかということで、今日の箇所を見ていくわけですが、以前ということで17節、実は以前このヘロデは自分がめとった兄弟ピリポの妻ヘロデアのことで人を使わしてヨハネを捕らえ牢につないでいたという状況があったわけなんです。このヘロデ・アンティパスはもう一つの領土を治めていた兄弟ピリポのもともと妻であったヘロデアが、そのヘロデがめとった兄弟の妻ヘロデアが原因で捕らえられていたわけなんです。まあ、これはどういうことかと思う書き方ですが、現在の妻ヘロデアはもともと兄弟の妻であった。まあ兄弟といっても異母兄弟ではありますが、異母兄弟ピリポの妻であり、アンティパスはそのピリポから要は略奪婚ですよね。俺の妻にならないかと誘い、そしてヘロデアを妻にした王だったわけなんです。そしてその当時預言者として 活躍していたヨハネは18節、あなたが兄弟の妻を自分のものにするのは律法にかなっていないと言い続けたからである。まあ、荒野で叫ぶ預言者ヨハネ、気骨のある預言者だったわけですよね。王の権威権力に恐れずに、あなたがしたことは律法にかなっていないと、間違っていると訴え続けていたわけなんです。そのことを目障りと思ったのでしょう。ヘロデはヨハネを捕らえます。で、ヨハネ以上に腹を立てていたのが彼の妻、新しく妻となったヘロデアのようなんです。19節、ヘロデアはヨハネを憎み、彼を殺したいと思いながらできずにいた。まあ、殺意を抱くほどに自分たちの結婚に対し、それは間違いなんですよと指摘してきたヨハネを非常に憎んでいたのが彼の妻ヘロディアだったんです。でも興味深いのが次の20節なんです。ちょっとご覧になってください。ヘロディアは彼を殺したいと思いながらできずにいた。その理由が、それはヨハネが正しい聖なる人だと知っていたヘロデが彼を恐れて保護し、その恐れを聞いて非常に当惑しながらも喜んで耳を傾けていたからであると。ヘロデはヨハネを捕らえておきながら、ヨハネが正しい人、神が使わした預言者であるということを知っており、まあヨハネは厳しいことを言うから当惑しながらも、実はヨハネの教えに対して喜んで耳を傾けていたというヘロデがいたんです。ですから、そのことを知っていたヘロデアも強引にヨハネを処刑しなさいと命ずることはできずに、ここまで来ていたんです。しかし妻ヘロデアは頭のいい女性だったのでしょう。ある一つの計画を立てます。それはヘロデ王自身の誕生日の祝宴で多くのお客さん、来賓を招いた披露宴を行っており、その時に自分の娘に多くのお客の前で踊りを披露させるわけなんです。まあ、そのことに気分を良くしたヘロデはお酒も多少どころかかなり入っていたことでしょう。気分を良くし、少し大きな気分になり、その見事な舞踊を披露した娘に対して、何でも欲しいものを求めなさい、お前が願うものなら私の国の半分でも与えようと、何でも好きなものを求めなさいと言ってしまうんです。そこで登場するのが娘をそそのかせてきた母ヘロデアです。娘にバプテスマのヨハネの首を願いなさいと告げ口をして、25節、少女はすぐに王のところに急いで行って願った。今すぐにバプテスマのヨハネの首を盆に乗せていただきとうございますと、ヘロデにヨハネの処刑を求めさせるわけです。で、26節、王は非常に心を痛めたが、自分が誓ったことであり、列席の人たちの手前もあって、少女の願いを退けたくなかった。心を痛めた、これはヨハネ自身は本心ではなかった。願うならばヨハネは処刑をしたくはなかった。ただ人々の前で大盤振る舞いをしてしまった手前、娘の願い、少女の願いを退けたくなかった。まあ、娘というよりか少女と書いてあるから、もしかしたらこの娘はヘロデアの元ヘロデアとフィリポの娘だったのかもしれません。そんな少女の前に願い事をさせてしまった手前、引くことができずに妻ヘロデアの作戦にはまり、ヨハネをその場で処刑し、願い通りその首を盆に乗せて その娘に与えました。そして娘はその首を母に渡したと。それでヘロデアが今まで願っていたヨハネの処刑が叶ったわけなんです。まあ、ここの箇所にはバプテスマのヨハネに対するヘロデ王の、まあ、葛藤、まあ、苦悩、そのようなものが描かれていました。ヨハネは正しい人だとヘロデは認めておき、そして密かにその教えを喜びを持って聞いていたわけなんです。しかし王という立場、また彼の新しく妻となったヘロデアとの関係性、また影響など、さまざまな事情がヨハネの考えに入り混じり、最終的には自分の本心とは異なるヨハネを処刑するという判断を下してしまったのがヘロデなんです。そしてその自分の思いとは反する判断をしてしまったヨハネは、そのことが心にずっと引っかかっていたのでしょう。ですからその後イエスの存在を知り、人々があれはバプテスマのヨハネのよみがえりだと噂した声を聞いたときに、ヘロデはビビってしまうわけです。心に動揺を覚えるのです。今日読んだマルコの福音書には書かれていませんが、これと同じ出来事が書かれている並行箇所と呼ばれる他の福音書の箇所、特にルカの福音書9章9節を見るとこう書かれてあります。ヘロデは言った、このヨハネは私が首をはねた、このような噂がある人は一体誰なのだろうか。ヘロデはイエスに会ってみたいと思った。ヘロデはこのイエスに関心すら持っていたということなんです。で、この関心が、この思いが叶う時が来ます。それがイエスがその後十字架につけられるために捕らえられ裁かれる夜、まあ、ガリラヤ出身であるイエスであったので、ちょうどその時ガリラヤからエルサレムに来ていたヘロデ王のところに連れて行かれたというくだりが、聖書には書かれてあります。で、そのことがルカの福音書には23章8節に、ヘロデはイエスを見ると非常に喜んだ。なぜなら今までイエスに会いたいと密かに願っていたからです。イエスのことを聞いてずっと前から会いたいと思い、またイエスが行う印を何か見たいと望んでいたからである。イエスに会えたことを喜んだヘロデ。しかし、ヘロデのイエスに会いたかった関心とは、イエスの特別な印、まあ、奇跡と呼ばれるようなことを目の前で見たかっただけだったようなんですよね。ですから十字架にかかる前、イエス様はヘロデの質問に対して何にも返答しませんでした。ですから自分の願いが叶わないと知ったヘロデはイエスを侮辱し、からかい、また送り返しています。で、送り返された先がどこだったか、それがローマの総督ポンテオ・ピラトです。そしてピラトも権力者でした。そして彼も苦悩した権力者でした。ヘロデが妻からの影響を受けていたように、実はピラトも妻からの影響を受けています。これは今度はマタイの福音書になりますが、27節の19節にピラトが裁判の席についているときに、彼の妻が彼のもとに人を使わしていった、あの正しい人と関わらないでください、あの人のことで私は今日夢でたくさん苦しい目に遭いましたから、まあ、ヘロデアは、ヨハネを殺害したいと その殺意に満ちていましたが、ピラトの妻は逆でした。ピラトの妻こそイエスは正しい人だということを認め、極力関わらないようにとピラトに助言をしています。そしてピラト自身はどうだったでしょうか。実はピラトも目の前に連れてこられたユダヤ人たちによって訴えられたイエスに対して、ピラトは何の罪を認めることはできていませんでした。故にむしろ釈放しようと考えていたわけですけれども、ピラトもヘロデ王と立場は似ているわけですよね。ローマの権力、ローマ皇帝により派遣されユダヤ地方を統治するようにと任された総督、そのような立場です。何かが問題が起き、ピラト自身の統治に対する評判に影響するならば、今後の彼の出世、今後のポジションに関わってくるわけです。ピラトの本心はイエスに対し何も罪を認めることができず、むしろ釈放しようと思っていたのですが、ユダヤ人の群衆を目の前に、もうこれこそ暴動が起きるのではないかぐらいに、イエスを十字架につけろと叫ぶ人々を目の前に、ピラトも自分の本心を判決として下すのではなく、周りの声に影響され群衆にイエスを引き渡してしまう、そんな判断をしてしまった権力者です。で、面白いことにルカの福音書では23章12節に、この日ヘロデとピラトは親しくなった、それまでは互いに敵対していたのである。皮肉にもこの本心ではない判決を下してしまった二人がその日に親しくなったと書かれてあるんです。ヘロデ王はバプテスマのヨハネに対し、ピラトはイエス様に対し、それぞれ本心では関心を持ち、また罪がないことを知っておきながら、周りの声に影響され本心とは違う判決を下してしまう。両者ともヨハネ、イエスを処刑してしまうわけなんです。さあ、このイエスは何者か、私たちはここまでマルコの福音書を通してさまざまな人々の視点、イエスの受け止め方を見てきました。私たちもイエスがされたさまざまな出来事を通して、イエスとはどのようなお方なのか、ご一緒に読んできました。これは少し先の話になりますが、8章でイエスは弟子たちを前にこのように尋ねています。8章27節です。さて、イエスは弟子たちとピリポ・カイサリアの村々に出かけられた。その途中、イエスは弟子たちにお尋ねになった。人々は私を誰と言っていますか。彼らは答えた。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人や預言者の一人だという人たちもいます。するとイエスは彼らにお尋ねになった。あなた方は私を誰と言いますか。あなた方は私を誰と言いますか。イエスとは果たして誰なのか。この時代の人たちだけではなく、私たちの周りでもいろいろな人たちがそれぞれイエスのことを評価する声を聞くでしょう。私たちの信じるキリスト教の評価を聞くでしょう。ある人たちはイエスの教理の人たちのように、イエスに教えにつまずく人さえいるでしょう。しかしイエスは周りの人の評価、周りの人の判断ではなく、あなたは私を誰だと思いますかと、 あなたに問いかけています。イエスはあなたにとって何者なのでしょうか、誰なのでしょうか。ヘロデやピラトのように周りの声、また自分の置かれている立場に影響、翻弄され判断を下すのではなく、あなた自身はこのイエスをどのように受け止めているのでしょうか。周りの声、自分の置かれている立場云々ではなく、そのままの私たちがイエス様を求めるとき、イエスを王と認めるときに、そんな私たちを心から喜び迎え入れてくださる、それが私たちの王キリストイエスではないでしょうか。お祈りいたします。 Thank you.